ローマの信徒への手紙5章6節から、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者は者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。この主の日の礼拝の説教題、神は愛を示されたは、ローマの信徒への手紙5章8節から与えられました。新共同訳新約聖書の279ページになります。5章8節にはこう記されています。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。この主の日の、主の日に与えられました聖書の箇所の少し前の5章3節から4節にはよく知られた御言葉が記されています。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということ。正反対に思える、苦難から希望が生まれてくるのは、主イエス・キリストが十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下られたからです。主イエス・キリストが十字架の上で苦しまれ、息を引き取られたことで、体のよみがえりと永遠の命という究極の希望へと至る道が開かれたのです。使徒信条で十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下りと告白しているのは、主イエスが本当に死なれたことを明らかにするためです。与えられました聖書の箇所は6節と8節で、私たちがまだ弱かった頃、不信心な者のために、私たちがまだ罪人であった時と記されています。短い箇所で繰り返し、私たちが神様に敵対する罪人であったことが強調されているのです。神様は正しいお方ですので、私たちが罪人のままであり続けるのを良しとはされません。私たちはイエス様の十字架によって罪をあがなわれ、罪から解放されなければならないのです。イエス様は、あなた方は敵を愛しなさいと言われるお方です。そのイエス様が与えられました聖書の箇所の後の5章10節に記されていますように、私たちが敵であった時でさえ、巫女の死によって神様と和解させてくださいました。私たちが罪人であり、神様から離れ、神様に敵対していた時に、ご自分の死によって私たちと神様との和解を実現し、関係を回復してくださいました。 ここに愛があるんです。8節にありますように、イエス様が私たちのために死んでくださったことで、父なる神様は私たちに対する愛を示してくださったのです。主イエスキリストは救い主キリスト、神様の一人子、子なる神様として十字架の上で息を引き取られました。仮死状態などではなく本当に死なれたのです。人であるイエスは死んだが、子なる神様は死ななかったなどというのではありません。このような考え方を加減論、仮に現れるという字を書きますが、加減論と言いますが、主イエスは一切の加減論を排除され、誠に人にして誠の神として十字架の上で死なれたのです。聖書は死を罪が支払う報酬、そして最後の敵と呼んでいます。私たちには避けることのできない、しかも恐るべき脅威に耐えることのできない死を、子なる神様であられる主イエスキリストが私たちに代わって死んでくださったのです。死は私たちから主イエスを、そして全てを奪い、全てから私たち自身を奪いました。しかし主イエスの死によって全てが虚無の深淵に飲み込まれようとしたとき、神様の隠された御業によって大きな逆転が起こりました。子なる神様であられる主イエスの死によって死の先にあった虚無が取り払われたのです。子なる神様は私たちの死ぬべき死をご自分の身に引き受けて死んでくださいましたが、子なる神様と一つであられる父なる神様は死にません。どんな時にも生きて働いてくださる、私たちを助けてくださる聖霊なる神様も死にません。子なる神様の死によって死は父子聖霊なる神様の中に取り込まれ、神様は死のただ中にあっても私たちと共にいてくださいます。死は私たちから神様が共にいてくださるという事実を奪い去ることはできません。ローマの信徒への手紙8章31節にありますように、私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。十字架の上での主イエス・キリストの死は死から猛威を奪い取り、死に対する神様の勝利を実現されます。十字架につけられたキリストの死によって死は父以降聖霊なる神様に打ち負かされたのです。イエス様を救い主キリスト、子なる神様の一人子、子なる神様と信じる私たちはキリストのものとされました。主と共に生きるだけではなく死ぬことのできるものとされました。救い主メシアが十字架につけられて死ぬのはメシアらしくはないでしょうか。確かに多くの イスラエルの民の期待には反しているでしょう。しかし十字架につけられて死なれたメシアは、父なる神様への信頼と服従によって人間の罪による死をご自分から引き受け、神様の死に対する勝利を実現されました。罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださった。まことに驚くべきメシアであられるのです。使徒信条成立の歴史をたどっていきますと、読みに下りという告白は当初はなく、4世紀に加えられたようです。ただ主イエスが黄泉に下られたという信仰はすでにあったことは、ペトロの手紙1、3章19節や4章6節から伺い知ることができます。それでは使徒信条が黄泉に下りと告白する意味は何でしょうか。一つには、主イエス・キリストが引き受けられた死が人間の罪を引き受けた死であり、神様から排除される重荷を引き受けた死であったことを意味します。黄泉は神様との交わりを失い、神様から遠く離れたところです。ですから黄泉に下られたのは刑罰である。主イエスが身体的な苦しみばかりではなく、内面的な苦しみをも受けられたと強調しているのです。もう一つの意味は、主イエスの死が黄泉に対する勝利であったことです。ペトロの手紙1と結びつけて、主イエスの死を黄泉への勝利と理解するのです。ペトロの手紙1の3章20節には、ノアの箱舟が作られた時に神様に従わなかった人たちが記されています。19節には、主イエスは黄泉にとらわれている人たちにも伝道をされたと記されています。このような捉え方は拡大されて、キリストの福音と出会うことなく死んだ人たちにキリストご自身が伝道する姿が伝えられていきます。そしてついには福音を拒絶した人々、さらには信仰を迫害した人々にさえキリストの救いは及ぶという救いの普遍主義にまで近づいていきます。福音を拒絶して死んだ人々の救いはどうなるのでしょうか。確かに全ての人が救われるのでなければ、一人の人の救いも完成しないのかもしれません。そうであったとしても、誰もが救われるという普遍主義が主イエス・キリストの苦しみと死にふさわしいでしょうか。キリストの苦しみと死によって実現された救いは、真実に受け入れられることを求めます。罪の悔い改めは、私たちが生きている間に神様から求められているという伝道の真剣さは失われてはいけません。十字架につけられたキリストの福音は真剣に伝えられなければならないのです。キリストは私たちに代わって苦しみを受けられ、 私たちの身代わりとして死なれました。キリストが私たちに代わって苦しまれ死なれたからこそ神様の救いが実現されたのです。黄泉に下りとの告白には神様に捨てられ苦しみと死の極みを身に受けられた主イエス・キリストの謙遜さ、神様の御心への服従と信頼が示されているのです。黄泉は旧約聖書の理解では光が届かず運動も感覚もなく神様を賛美することもできず神様のご支配の及ばないところとされていました。キリストが黄泉に下られたとの告白はキリストが黄泉の力にも勝利されもはや黄泉のようなキリストのおられない領域が存在しなくなったことを意味します。私たちは主は黄泉に下りと告白することでいかなる苦しみや困難の中にあってもキリストがそこに共にいてくださると確信することができるのです。使徒信条は主は死にて葬られ黄泉に下りと告白しています。死を表す言葉を連ねることで主イエスは本当に死なれたと告白しているのです。主イエスは私たちに代わって人間の罪が生み出す死を死んでくださいました。それは単に肉体が命を失って死ぬことではありません。霊と肉体が分離して肉体は朽ちても霊は永遠に平安の中に生きるなどということは聖書のどこにも書いてありません。人間の罪が生み出す死は神様に捨てられ神様から完全に切り離されて虚無の深淵である黄泉へと下ることです。主イエスはこの死をご自分からその身に引き受けられました。私たちが受けなければならない黄泉へと下る死から私たちを救い出すために主イエスは十字架の上で死なれました。父なる神様が私たちを滅びに至る死から体のよみがえりと永遠の命へと救い出すために主イエスの死を備えてくださいました。救い主キリスト、子なる神様、神様の一人子であられる主イエスキリストを私たちに代わって十字架につけられたのです。主イエスは私たちが死ぬべき死を私たちに代わって死なれたのです。その死によってイエス様を救い主キリスト、神様の一人子、子なる神様であられると信じる者には死の先に救いに至る道が開かれました。虚無の深淵である黄泉へと下り滅びるのではなく体のよみがえりと永遠の命へと救われる道が開かれました。私たちは何よりも主の十字架をしっかりと見つめるときそこにかけられたイエス様がなぜ私たちのところに来てくださったのかを知ることができます。イエス様が確かに私たちの罪をその身に引き受けるためにやってこられたと知ることができます。そして十字架につけられたイエス様こそが私たちの誠の救い主キリスト神様の一人も子なる神様であられると信じることができるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、 尊い皆を褒めたたえます。主イエスキリストが十字架の上で苦しまれ息を引き取られたからこそ、体のよみがえりと永遠の命という究極の希望へと至る道が開かれました。子なる神様の死によって死は父子聖霊なる神様の中に取り込まれ、神様は死のただ中にあっても私たちと共にいてくださいます。死は私たちから神様が共にいてくださるという事実を奪い去ることはできません。キリストが黄泉にまで下られたことで黄泉の力にも勝利され、もはや黄泉のようなキリストのおられない領域は存在しなくなりました。どうぞ私たちを、主は黄泉に下りと告白することで、苦しみや困難の中にあってもキリストがそこに共にいてくださることを確信するものとしてください。私たちを何よりも主の十字架をしっかりと見つめるときに、そこにかけられたイエス様が私たちの罪をその身に引き受けるためにやってこられたと知るものとしてください。そして十字架につけられたイエス様こそが私たちのまことの救い主キリスト、神様の一人子なる神様であられると信じるものとしてください。私たちの尊い救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。